QIC。
こちらは宮城県仙台市からいただきました。45歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
たたたたた大変です。なめくじ騒動で炎上した大阪王将仙台中田店っていうんですかね、を運営する、仙台市の会社 5M 商事という会社だそうですけど、こちらが大阪王将の本部からフランチャイズ契約を解除されてしまい、
切られちゃった。
なんと同じくこの大阪王将の仙台西田がペガロポリス店をと合わせて、2店舗が8月26日付で閉店してしまったということで、これ働いてたバイトとかもみんな解雇ですよね。
そうですね。
ツイッターで告発した元従業員の圧勝ということになるわけで、
自ら失業に追い込んだってこと
ですか。でも元従業員だからもう辞めてたんで、
払いせに
っていうことが
ひどすぎるということで、
まあ、実際だってね、虫は入ってくるわ、ナメクジはいるわ、猫は飼ってるわで、ちょっとどうよっていう話で、で仙台市の保健所がこのお店に対して13の改善項目を指摘したわけでありますが、それをこの店は一応実行したと、改善を図ったという、それをこう発表したばかりでしたが、このまあ結果的に他にもいろいろあったらしいです。なんかわかんないですけど、契約上の問題があったっていうことで、大阪王将本部から、フランチャイズ契約を解除されたと。ちなみにこの 5M 商事ですが、他に、仙台市内で、定食の大戸屋を、3店舗、で東京の北大塚で太陽のトマト麺、
大阪にもありましたね、
の一店舗を、まあ、運営しているということで、こっちは大丈夫だろうかっていう、
でもつながりさえ分からなければって感じやけど、そう報じられたらやばいですね。
つながっちゃったな。
やっぱそのほら、もともと体質として、そういう衛生的な部分に対するものが、まあ、存在っていうイメージを持たれても、まあ仕方ない、
衛生面のことで言ったら、どちらかというとその汚い中華料理店の方が美味しかったりするっていうのがあったりするじゃないですか。で大衆食堂みたいなのも、どう考えてもその衛生面どうやねんっていうのがあったり、もう何十年間もそのレンジフードを磨いてへんやろっていうところがやっぱ美味しかったりするわけですよね。だからその告発された部分がそこのそのなめくじだのなんだろうってのがあるわけですけど、結局労働環境とか、働く人からしたらこう働いてて思んないなっていうところが根っこにあって、でそこの一つの分かりやすい例として、ナメクジ猫を飼ってた、バイトテロみたいな、
確かに、ね、例えばまあナメクジが発生することはまあ時々あると思うんですよ ね、 その飲食店とか、でその例えば野菜とかからこう入り込んでくるってこともある、その野菜が新鮮で、ね、その
逆に、
ね、農薬を使ってなかったりするなおのことっていうのがあるので、
タオムシとかついてますから ね、
ね、で、それをそのきちんとしたそのお店 の、 その、まあ、管理というか、その労働意欲もちゃんと湧くようなお店作りであれば、まあ、そんな告発はまあ起きないし、あそこの店うまいよねとかっていう、なんかそういうプラスのイメージの方が、まあ、強くなるってこともあっただろうに、まあ、多分なんかあったんでしょう ね、 人間関係がね、まあ、全ては人間関係だと思います。
そうですね、まあ、告発とかはね、
ところでこの飲食店で、いろいろ人間関係で悩んだことがあるが、春菜君としてはどうですか、こういうのってのは。
いやー、なんか裏で言おうと思えばなんぼでも言えるとこではあるんですけど、やっぱりまあ、開業するときですね、そのできて何十年経ってるとこっていうのは多分途中で入ってないかわからないんですけど、開業するときの僕厨房屋とかそういうとこでバイトしたこともあるんですけど、やっぱり二層式のなんていうんですかね、シンクを何本入れなきゃいけない、手洗いのとこにはちゃんとね、青色の洗剤を置かなきゃいけないとか、なんかいろいろ本当に細かいのがあって、まあ通し方もあるんですけど、 本当にめちゃくちゃ厳しいんですよ、保健所の検査とか、
はい、
うん、はい、猫なんていた日に、まあ、飼ってるんですかって言われて違いますって言われて、まあ、言ったらそうなんですけど、
検査の時に猫置いてたらまずいだ
ろう、は
い
は
い、
もう絶対アウトです
それはアウトなんです
な、
は
い、そうなんですよ、本当にちょっとしたことえっていうようなことでも保健所の検査通らなくなったりするので、はい、本当に一般の方が思ってるよりも新規店舗っていうのはむちゃくちゃ衛生面に関しては言われてるしやってると思うんですよね。それと意外と意外なのが食中毒とか、まあ、本当に出すべくして出してるところもあるんですけど、徹底して衛生管理をしてるところのもたまに出るんですよね。
あ、
なんかこれって難しいところ、まあ、ね、難しいなって思うところではあるんですよ。
あ、昔福岡でね、はい、まあ、割と流行ってる大衆食堂があって、はい、まあ、中華でも何でも洋食でも何でもやってるようなところ で、はい、うん、でカウンター越しに親父が、親父というかじいさんが白衣着ているんだけど、
はい、
何しますかって言うから、ちゃんぽんお願いしますって言って、うん、で長崎ちゃんぽんを作ってもらって、うん、で冷蔵庫から豚肉を取り出して、
はい、
こうね、なんかで急になんか怪訝な表情になって、うん、そのじいさんがその豚肉を入れたそのなんかトレイはさ、うん、その匂い嗅いだ、
うん、
で匂い嗅いで、でなんかこううなずいて、うん、で、そこからが今日のクイズです、うん、このじいさんはその肉をどうしたでしょうか。豚肉を
いけるって言って鍋へ放り込んだ。
ああ、高橋君どうですか。
匂いを嗅いだから、
匂い嗅いでなんかちょっとおかしいと彼は感じたんだと思います。
あ、おかしいと感じた
感じた、
猫とかに食べさせた、
猫に食べさせた、
食べるかどうかチェック
した、おどくみをさせた、はい、エグさんどうでしょうか。
普通に焼き出した、
普通に焼き出した、うん、キネさんこれ答え知ってるもんね。
いや聞いたことあるけど忘れちゃいましたね。
じゃあ何だと思います。
いやでも使ったんでしょうねとは思いますけどね。
ああ、じゃあ答えを申し上げましょう、うん、水道で洗った。
ああ結局使ったんや、
水洗いをしてそのまま使ったっていう。なんかね、うん、それでいいんだと思って、やっぱ加熱するってすごいなっていうふうに、
火を通せば
何とかなるんだなと思って、
ちょっと昔式なね、
うん、だからこう熟成の効いたね、
はい、
なんかでもね食べた時はね、うん、なんかすげえ柔らかくて、はい、いい感じの歯触りだったんですよ、はい、だからやっぱ熟成というか腐敗の一歩手前まで行ってたんだろうね、はい、いい感じのちゃんぽんでした。
はい、
ちょっと分かったんですけどね。
最近やってるステーキとかの熟成も あれ定義がなくって、外にカビカビじゃないですか、うん、普通に見たらこんなもん食えるかだけど、そのカビカビの部分1センチぐらいこう全部そぎ取って中は大丈夫だって言って出してるけれども、うん、定義がないので結構曖昧らしいですよね。あれ
だよね、
はい、
だからその調理人の技っていうかその感覚っていうのが、はい、まあ、どんだけあるかっていう、はい、うちはバイトしかおりませんからみたいな、はい、そうなると怖いっていうのありますけど、うん、だからやっぱりいろんなところで今ほらそのもうバイトに任せちゃってるところとかあるんで、うん、プロフェッショナルが減っちゃってる気がするんですよね。そうです、はい、だからそのある程度のプロだったらなんていうの、そのまあまあその人にじゃ、まあ、この人に任せときゃ安心だっていうのもあるけど、でもさあれオテルド・ミクニ有名なフレンチの、
は
あ、三国さんっているじゃないですか、
うん、
あそこも食中毒出したよね。
うん、
確かやっぱなんかな、まあ、あるよね、なんかね。
そうなんですよね。
木根さんあれですよ、飲食店で働いてた時はいつもグラスを触る直前に鼻くそをほじくってたんですよね。
いやちょっと聞いていいですか、もうそれ話はいいんですけど。
ええ、
鼻くそ皆さんですね、聞きたいんですけど、はいはい、飲食店で、
はい、
ゴキブリとか、
はい、
見た時ってどう思います。
ギョッとギョッと面白
い。それは厨房でですか、それともあれ
いやテーブルとかのカウンターとかよくいる茶羽ゴキブリですよ、はい、よく出てきそうな、まあ、飲食店、
ね、あれね、飲食店いない店舗ってないですからね。どんだけ殺虫して対策を打ってるかやけど、
店舗が駆除したら当日だったらいないかもしれんけどさ、やっぱ出てくるよね。
出てくる。店舗が 2,3 軒並んでるじゃないですか、
うん、
あいつらシューってやった後に隣に避難して次の日には戻ってきてますからね。
だから下水を、はい、伝わってやってくるという、はい、ね、だからトラップだっけ、
グリストラップとか
とかさ、はい、ああいうのがちゃんとしてるとかってまだいいけど、はい、本当にただ繋がってるやつとかもあるから、
はい、あります、はい、
そうなるとやっぱ、
ね、はい、でもまた行きますよね店。
まあ度合いによるというか、
度合い、
あのいや俺それでうまくてさ、はい、店員のなんかサービスも悪くなかったらまあだけど、それ虫は出るわ、愛想は悪いわ、高いわまずいわだったら絶対行かないよ。そら、あと出るものによるよね。
そうですね、
まあですね、ハエはもうしょうがないじゃないですか。
ハエ、コバエ、茶羽ぐらいまではまだ我慢ができるけど、
許せますか。あ、
巨大なゴキブリが複数、
はい、あ、それは嫌だ。
あと巨大なドブネズミがこう、あの
天井、ドブネ、ネズミは見たことないな。
これ何度もあるよ、ネズミ。
ドブネズミは何回かあります、はい。
あとさ、あのちょっとしたあの小料理屋に入って、はい、あの座敷に通されて、はい、でなんかね、なんかに見られてる気がして、なんだろうなと思って天井見たら、はい、あの天井にさ、ヤシチが顔を出す穴があるじゃん。
ありますね。
わかる、あの
ヤシチが
屋根の板をちょっと
開けて、そう、一枚ずらしてさ、
出てく
る、ね、はい、大変ですね、はい、なんてヤシチかとかって、その、はい、あの時のあそこがさ、やっぱちょっとずれてて、はい、でそっからさ、あの目が光ってたんだよね。
あ、それ猫でしょ。
猫がじっとこう見てて、
猫はもうしょうがないですよね、屋根裏いるけど、ね、
いやいや、そこはあのちょっとね、お刺身とかそういう海鮮の美味しいところで、うん、完全に狙われてるな俺っていう、はい、なんかあれはちょっとなんか危機感を感じたお店だったんですよ。
ゴキブリより猫の方がいいな。
いや、まあ猫もどうかね、まあまあともかく、まあ、生き物があんまり出会いたくない
です。そう、出会いたくないですね。
ちょっと
ベタベタしたところはいいでしょう。あ、ごめんなさい。
いいでしょうって
言うから、ね、ベタベタしたところですか。
はい。
いや、あの
油ぎっしゅのベタベタした、
やっぱり綺麗にしてるとか、綺麗にしてるとこでしっかりしてるなっていうのが見えるんですよね。
うん、だからほら、例えばさ、天ぷら屋とかでも、はい、ね、ほんならベタベタしてもおかしくないんだけど、はい、綺麗に磨いてるとこあるじゃん。
そう
するとやっぱあのちょっと、あ、この店はしっかりしてるなってやっぱ思うよね、は
い、そうなんですよ。
あ、であの安い店で、はい、もう掃除なんかするかいっていう、なんかもう、うん、あの開き直ってる店もあるじゃないですか。なんかもう、はい、天ぷら鍋もさ、はい、もうあのなんか2センチぐらい黒い油がこう、
そうですね、
あの層をなしてる、
おこげでコーティングされてそうな
やつ、もうテフロン加工、何それみたいなやつがあるじゃん。で全てがこう、あのレンジ、あのグリルファンとかさ、うん、はい、あれももう真っ黒になっちゃってて、
ベタベタ、
本当にこれ風吸ってんだろうかって思うじゃないですか。あるけど、はい、もうそれもほら、もう、いや、もう安いし回転がいいんだったらそれでいいかって思う時もあるよね。
大阪のね、アメ村に、
はいはい、
ニューライトっていう店があるんですよね。
ニューライト、
でニューライトっていうところを僕、あの高校の時にアメ村で僕バイトしてたんですよ、うん、古着屋さんでバイトしてて、はい、でそこにニューライトっていう飲食店があるんですけど、今もあるんですよ、
はいはい、
だ僕が高校生なんで、まあ、言ったらもう30年近く前の話ですけどね、うん、20何年前の話ですけど、うんうん、今も現役でその店は同じスタイルでやってるんですよ。でそこはもうどんなところかって言ったら、まず入り口の玄関のところにライブの、うん、ライブハウスの告知のなんかこうポスター貼ってたりとか、はいはいはい、レゲエの人のなんかシールとか貼ってて、はいはい、パッと見た目は今風なんですよ、
うん、
常に、
うん、
でお客さんも今風の人が来てるんですよ、
うん、
だけど厨房は言ったらもうほんまにもう何十年も磨いてないなっていう厨房で、
はいはい、
もうなんていうんですかね、今ほらなんかあのコロナ対策でこうなんですか、あのガラスみたいなプラスチックあるじゃないですか、
アクリルの、
アクリル板、ああいうなのが、はい、その昔から厨房の中と客席のところにそういうアクリル板があるんですけど、それももう少なくとも何十年も拭いてないやろなっていう見えないですよ、厨房だから。だけど味が美味しいんですよね。セイロンライスとか、そのカレーライスとかラーメンとかも美味しいし、値段もまあまあ安いし、っていうので、
うん、
その若者が客が大半だと。あ、で僕 もうその高校生の時とか行ってたんで、
はい、
で、うん、最近行ってみたんですよ、久々に。
あ、
同じスタイルでやってて同じ店の汚さなんですけど、でも潰れてないんですよ。
同じ店
でゴキブリ見たことないんですよ、そこで僕一回も、
はいはい、
たまたまかもしれないけど、
うん、
だからなんかそのあるんじゃないですかね、うん、そのなんかこう、
うん、
清潔にしてる部分があるのかなっていう。
まあもちろんそれもあるかもしれないし、だから回転の良さっていうのもあるじゃないですか。
あ、そうか、そうか。
だから人がワンサカいるとこってやっぱ虫も怖がるから、
うん、確かに、そういうことですね。
ひょっとしたら、まあだからあのお客さんがいなくなったら夜になったら天国になってるかもしれない。
怖い怖い。
そうですね。
怖い。
超満員のところってあんまり出ないかもしれないですね。
うん、なんかちょっとこう暇そうな感じのところに、うん、虫もやっぱり
カサカサで出てきますもんね。
出てくるよね。
いやーなんかね、本当に衛生関連のこと、虫だけじゃないけど本当に衛生のことに関しては本当にちょっとしたことでボコボコにされてたんで、あの何かをちょっと触った手で、あの皿でも触ろうもんなら本当に顔が腫れ上がるぐらいとぶん殴られたんで、
じゃあ木田上さんみたいにその鼻くそほじってからグラスを触
る、だから鼻くそほじってないっていうね。
うちじゃないけど、いますよ。まあ、うちじゃないですよ、うちじゃないけど、
まあ、俺やろうね。
でもあの僕激怒して怒ったりするんだけど、その人には通じないんですよ話ってね。
あ、
衛生観念は本当に誰どこで誰に何を習ったかでずっと変わるんですよ、この先何十年間の、 あの調理 の、 あの衛生観念、
はい、
最初にどこで何を習ったかでこの先何十年ずっと変わるんで、本当にいや気をつけてほしいですね。
今頭の中で、はい、あの思い出したのはこち亀で、
はい、
あの亮さんの部屋にゴキブリが大量に出現するようになって、それで退治しようとして、
はい、
でゴキブリがはい、あの文字を作ってバカとか天井に
めっちゃ賢いじゃないですか。
それで亮さんが本気になって、うん、それで窓だとかを全部ガム手で目張りをして、
うん、
それで自らバルサンを炊くっていうリョウさんはバルさんなんか聞かないわけよ、ね、でそうしようとしたら急にあのゴキブリが天井に文字を描いて、
はい、
友達って
ありましたね、
それ。俺あの回はもう俺腹抱えて笑ったんじゃないかあれはちょっと思い出してみました。
そうですね、
本当にね、まあ、気をつけていただきたいと思います。
衛生観念は大事です本当に、は
い、続きまして東京都文京区からいただきました50歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
2011年に世界平和統一家庭連合がダミー会社を通じて大阪市が所有していた施設を買い取り、大阪家庭協会という名称の拠点施設にしていたということで大問題になっています、うん、まあ、なってますね、
はい、
これはあのなんかその説明会の動画とかも残っていて、それはあの毎日放送とかで流してますけど、はい、怒号が飛んでんだよね、うん、もうね、うん、でそのダミー会社みたいなのそのなんかいるんだけど担当の人が、うん、
はい、
開き直ってね、
はい、
なんかね何が悪いんだみたいな感じになって、うん、もうなんかなもう本当にあの殴り合いになりそうになるような、でも結局売っちゃったというね。でこれはもともと1996年にこの完成していた施設があって、うん、大阪市教職員互助組合の阪南パラドームという研修施設だそうです、うんうん、福利厚生と研修の施設で、で地域住民によると売却するという話が出た当時、税金で作った学校の先生の施設を統一教会という怪しいところに売ったらあかんと、うん、反対の声が出ていたと、今言った通りですね、うん、で署名も5000人以上集まって、統一教会反対などの看板を立てた住民もいたけれど、うん、大阪市は聞く耳を持たなかったとのことです、ね、なんか最近もそのような感じのものに遭遇してますね我々はね、うん、でそして今度は鹿児島、信者を通じて国有地を手に入れた形になっている施設があるそうです、で、また同じく鹿児島この地域を地盤とする自民党の国会議員が、この統一教会関連の会合に出席したりイベントの顧問に名を連ねていたことも判明、ズブズブの度合いはさらなる高みへというところでしょうかということでいただきました。まあ、だから統一教会の是非っていうのはまあとりあえず置いといてもですよ、うん、その公共のその共有物、うん、共有財産じゃないですか、
はい、
それを簡単にねその売却するっていうのがね、うん、その理解に苦しむんですよ、ね、その、
まあ、
そうね、元々税金を集めてそれでその、うん、まあ 何らかの形で買収したものじゃないですか、うん、土地であり何なり、
はい、そうですね。
でそれが維持できなくなった金がかかるとかなんとかっつってもう売っちまえっていうその短絡的なことですよね、うん、で、うん、それをこう生かすっていうその知恵をまず働かせなきゃいかんのに、うん、売っちまうってもうなんかもう、うん、そもそも一番なんかあの職場放棄に近いものの、はい、気がするんですよ、うん、で今ちょうどねうちで FMC でも大キャンペーンを張っておりますが、うん、大阪市の、この淀川区で、
はい
小学校を統廃合しようという動きがございまして、はいね日曜日、はい8月28日の朝10時から、
はい、10時から、
淀川区の木川南小学校、うん、多分体育館だと思います、
はい、
で、説明会という名の、はい非常に不毛な、はい、会合が、今週も行われる
そうです、ね、
ということで、おそらく、今回も、うん大石一家の若い衆が、うんトトく
んタオルとセンス持っていきましょう皆さん
今度みんなピンクでいきましょうか逆に
ねえ、はい、まあまあ実はこの今スタジオにいるF スタにいるのは全員この間の参加者なんです
参加者ですそうですね、
どうですかもう、まあ、高橋君も、
はい、
もうね高橋一郎自由自在かっこ誰でももう語っておりますしその実際その先週西中島小学校でしたが
そうですね、
そこで行われた会合では、はい、もうかなり気を吐いておりましたけれどいかがですか、う
ん
う
ん、僕もちょっと期待していったんですよねなんかもうちょっとなんかこのちゃんとした話ができるかなと思って
多少はね建設的なね、はい、前に進むようなことがあるんじゃないかと思った、はい、
でまあ区長と、まあ、市会の人、まあ、教育委員会
委員にも所属してると
言ってましたよね、
ええ、
でまあ僕が思ったのがその僕が、まあ、手を挙げて質問をする前に、違う、まあ、市民の方が質問をして発言されたのに対して MC をされた方が遮るようにして話を終わらせようとしてたというのがたびたびありまして、
はいはいはい、
で、まあそれは質問ではなく意見ですねここは質問する場ですからみたいなことを住民説明会なのに、うん、その質問しかダメみたいなことを言ってると、うんうんうん、っていうのがあってまずそのやり取りの仕方が良くないなっていうのが1点と煙に巻くような話ばっかりだったのと、うんまあ、いろいろ感じることがあってで僕はその手を挙げて質問したいことが僕2個あったわけですよ、
はい、
本当は、
はい、
だけど途中でその MC の人の対応が腹立ったんでいやあなたが話かぶすから、うん、この会話が最後まで聞き取れへんじゃないかと、うんうん、この住民説明会の悪いところは、うんうん、あなたが司会してることやってなことを、
はい
まあ、言っちゃいまして、
ええ、
もうそのまま言ってであなたは話最後まで聞けとかぶすなとで僕はむちゃくちゃかぶしてたというでただ、
まあ、マウント取るやつにはマウント取り返すっていうね
でそこから多少はね話を聞くスタイルになってくれたんですけど、
はい、
後半までかぶしてましたよね
もう、はい、
結局
もうすぐ忘れるからね
はいですね
まあでも そこにさらに大石事務所の、森の石松と言われるような、
はい
女性がいるんですけど、はい、これがこのもうマイクなんかいらないみたいな感じでもう大声で、
はいはいはい、
子供に人権はないとでも言うのかみたいな感じで
もう叫んですごい
あの方ですね、
でそうしてるとなんか私もちょっと負けてらんないというふうに思いになって、はいはい私もマイクを使わずに後半でもわーわーわーわー最前列でやってみたら、
はい、
本当に気持ちよかったですね、
はい
たまにはああいうストレス発散ってあるんだなと思って皆さんもストレス発散に来ませんか
そうですね、
いいと思いますよだからねその本来その一番の今回の、ね、この小学校の話ですけど、
はい、
一番の当事者は何かって言ったら小学生です、
うん、
であるいはこれから小学校に行くであろうお友達ってことになります、ね、であとそのご両親、
はい
で先生
そうですね、
で地域住民ってことになっていくと思うんですよ、はい、そのまあとりあえず地域住民の声は聞いたろっていうような形で会は開いてるんだけど
そうです、ね
はい、一番肝心なその生徒の声は聞かないんだね、
う
ん、
で
それ前からね、うん、出てんだよね、はい、なんで聞かないんですかって言って、はい、でちょっとなんかね今回は本音が多分出たんですよ、
はいはい、
いや聞いたって子供たちにそんな聞いたってそんな答えられるわけないじゃないですか
分かるわけないじゃないですか
分かるわけないじゃないですか子供をバカにしてるってことが出てきてそれあんたその教育委員会の人間がこのねその そういう発言をしていいわけがないじゃないですか、うんうん、でもそれで一気にその会場はヒートアップしていったわけ
ですね、はい、めっちゃ怒鳴ってる人いましたね、うん、ずっと終始、
はいはいはい、
子供に聞いたんですか、
う
ん、
そうそう、う
ん、
でまあまあ私もそれをずっとじゃ あのこれは賛成してる人ってどれだけいるんですかっつってこう聞いたら、
う
ん、賛成の声は一つも来てないという、
そうそうそう
そうなんだそれやっていう、
反対はどれだけど反対は来ますよみたいなね、
もうここにいる人たちはみんなあなたたち反対で反対派でしょみたいな感じでもう喧嘩売ってんだもんなとかって思ったら言いませんでしたけど
ふざけんな
っていうね、ということで本当に面白くなってまいりましたん で、
ね、前日に凱旋告知するんですか、
わかんない、なんかもう松田さんはね、
した方がいいような、うん、
松田さん
いい、
松田さんはもうあの人は頭の中凱旋脳だから脳みそが脳みそが凱旋しかないので、
はい、
でなんかチラシもプリントするとかなんとかって言ってたんで、なんか春菜君がデザインしたやつがあるらしくて、
俺作ったっけそんな、
知らない、なんか
なんで春菜さんがそんなとぼけ、
いやなんかそれ前島君が紙持ってて、うんうん、なんかこんなん作ってもらったのあるんですけどこれどうですかって言ったら、もう松さんが「ええー、やないかこれこれ配ろうやこれ
作ったっけ、
これ1万枚すれば相当1万枚ってお金どうすんの?」ってそれでまあまあなんか1000枚ぐらいするみたいな、はい、でなんか配って、
いやでも近所の人にそう言って告知の凱旋は、ね、うん、やっぱ少なからず多分来そうな気はしますけどね、
いやなんかやるって言ってたんで、はい、ちょっと私も確定情報は知らないですけど、はい、PR はするって言ってましたよ、はい、まあ、ともかくうちの番組全番組で、
はい、
ともかくこの大阪系の全番組ではこの今度の8月28日日曜日の朝10時から木川南小学校だっていうのはもう言ってますし、あと大石ちゃん自由自在でも大石明子衆議院議員が本当なめどんだよみたいな感じのトーンでもうね、で愛ちゃん自由自在でももちろん
そうですね、
でまだちょっと分かんないけど一応愛ちゃんにも来てねって一応言ってたんですけど、まあちょっとまだ予定がちょっと見えないということで、まだこれたらなるべく来ますって言ってくれたんですよね。
いやこの前の人数よりか大きく来てもらいたいですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、
ねちょっと一個ね、この小学校のこれの、はいはい、まあ、これについての根本的なところで、うん、維新政治っていうところで、
はいはい、
もうちょっと、感じる部分が一つあって、
はい、
区長がね、この間の区長が、うん、この淀川区のまあ言ったらそれマンションが建つ建たないの話を質問されてる時に、うん、ここはリニアが来るかもしれないし、まあ、ビジネス利用として土地を使われることがあると、
うん、
だから家賃も高くなってくると、
うん、
どうのこうのっていうので、うん、区長は明言はしなかったけど、うん、どう考えてもこの土地をビジネス利用する可能性があることを示唆してましたよね、うん、で売却ありきじゃないって言ってもしかしたら売却ありきだったじゃないですか、うん、
はい、
でこれって、2009年に橋本さんが、うん、大阪府知事になった時に、
はいはい、
皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど大阪府庁をですね、
うん、
先島いわゆる WTC に移転すると、
うん、はいはい、
まさしくその大石明子さんが働いてたのが WTC の先島庁舎だったわけですけど、
うん、
あの時に大阪府庁の建物がボロボロで古いから耐震性もないし、
うん、
それを、その機能そこにあったら危ないから、うん、全員を大阪府の職員を全員 WTC に移転すると、
はい、
で大阪市の持ち物の WTC を大阪府が買い取ると、
はいはい、
っていう構想を打ち出したって、
うん、
でその時にそのお金どっから持ってくるの、
うん、
っていう話になった時に、うん、橋本さんが言ってたのが大阪府の、府庁を民間に売るなりなんなりしてお金に変えてそれでやっていくみたいな話をした。
だから大阪城のすぐ隣にある現在の大阪府の府庁を、うんうん、あいい場所ですよ谷町。めっ
ちゃいい場所です。
ね、であそこをまあ、建物そのままなのか建増しか別か、うん、まあ、建て替えかは分かんないけど民間に転用して家賃収入を得るんだと。
そうです。
でそれでその、うん、WTC にあってその津波が来たら何にも役に立たないであろうあのビルのところで。に移すという計画はありましたね。
ありましたね。あの時にそのいろいろちょうどね平松さんっていうね、
はい、
まあ、平松さんと大阪市長とね、
はい、
橋本さん大阪府知事がそのバトルをするっていうのを毎日テレビで見せられてたわけですよ、
はいはいはいはい、
大阪市民府民、
はいはい、
で もう常にあの平松さんが言いまかされるという、
はいはい、
っていう構図でやってたんですけど、であれで結局そのなんであれが頓挫したかって言ったら、2011年の東日本大震災で、600キロも離れたあの地震でグラグラって揺れて、WTC がで橋本徹さんがこんな揺れるんやったらもうあかんわって言ってやめたというというのがあって、それと似たようなことをあの万博とカジノをやろうとしてると、あの同じような場所で、でだその辺のことっていうのがあの区長なりその MC やってたあのおじさんも、知ってるくせに、やっぱり知らないわけないじゃないですか、もう確信犯なわけで、そういうところをこのカジノ問題絡めて、全部こうひっくり返せていけるなんかこう糸口になるなと僕
は
思ってて、次ね明後日行く時は、その辺のことをちょっと準備して、まあ、準備できてますけど、
すごい、
もう顔が割れてるから刺さないとかいう作戦に、
ね、あるかもしれないですけどね、
いやもうだってそれはもう無理よそれ、
いやおっしゃったもんあれですよ、なんでなんで手挙げてるの当てていただけないんですかって
、そうですね、
そうですよね、
そうですね、
でもなんか大阪の根本的なその間違いの始まりはやっぱりその維新政治のスタートで、その時にその橋本さんが知事になった時に、ソウルかあの上海かとか行って、カジノを見てきて、それでなんかこうあこれはいけるわと思って、で元のその WTC っていうところが位置関係的に関西州を作る、まあ、一番いい位置だと、南は和歌山から鳥取の方まで見渡せれると、それがちょうどアジアの東アジアの玄関口だと、でそこにその拠点を構えようとしてスタートされてたわけですけど、それが結局今もあの頓挫してるわけじゃないですか、
そうですね、
カジノを作るとかそういうのをまだまだこう言うたはんねんな維新の人らはっていうところで、やっぱなんかその市民がずっとこの10年間なんかこううやむやで騙され続けてきたことっていうのがちょっとこのほころびとして、この小学校問題のほころびとして僕たちに見つかっちゃって、それが
だから維新で言うと言っていいかどうか分かんないけど、彼らがやってることっていつも同じセオリーなんですよね、でしかもあのちゃんとして研究すれば間違いだってことは分かるのに、あバカなのかどうか分かんないけど研究してないようになるやつらが、なんかその上辺の儲けのところだけで、まあなんとかやっちゃおうと、で例えば大阪メトロ売り飛ばしたとかっていうのもあって、多少の成功体験あるわけですよ、でそれをねなんかこうあの盾にして、次から次へとともかく人 の, あの府民の共有財産であるものを売っては金にしよう、そしてそこの利権に食い込もうという、まあちょっと自民党でもなかなかやらないようなことを ずっとやってるわけで、まあちょっとね、ぜひ、あの皆さん本当にね、8月28日、しつこいようですが朝10時です、
そうです、
今から出れば北海道の方も九州の方も間に合います、
キラウヤさんも今から出たら間に合います、
間に合います、ここに乗ってください、
いやいや
川南小学校、最寄り駅は、西中島南方と、阪急南方駅ですね、
正確に申し上げましょう、阪急南方駅と、大阪メトロ御堂筋線の西中島南方駅
です、
ね、よろしくお願いいたします、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は、なんで今頃っていう話ですが、宇宙戦艦ヤマトで、話をちょっとやってみようかなと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。 一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、メガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。